皆さんの安中教会で皆さんと一緒に礼拝ができることを嬉しく思い感謝いたします。一週間の中で安息日が一番いいですか？いいという顔がいっぱいあっていいですね。貴重な礼拝の時間です。すぐ御言葉に入りましょう。マタイによる福音書5章43節44節。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなたはこの教えをどう思いますか？素晴らしい教えだと思いますか？そのようにお考えでしたら、それはあなたがイエス様を信じているからでしょう。ごく普通の日本人にこの聖句について聞いたらですね、多くの人は何と答えるでしょうか。ある人はこう言います。人間、敵を愛するなんてことはできません。これは人間には不可能な教えです。またある人は全く不可能なことを教えています。できないことを教えているわけですから、これはナンセンスな教えです。さて、敵を愛するということが私たちにできるのでしょうか。いかがでしょうか。今日はこの難解な聖句を考えましょう。イエス様がですね、昔から言われていることを言って、そしてそれに対してイエス様がしかしと言って新しい教えをされている、これを対立命題と言っています。これが昔からイエス様が今度は言われたね、対立命題。そしてこのシリーズはですね、マタイによる福音書の5章21節から始まっているんです。そしてこれが6番目の教えです。では括弧の中を考えましょう。隣人を愛し、これはレビ記の19章18節に書いてあります。この括弧に入っている、これはね、旧約の教えにあるわけですね。さて、イエス様の説教を聞いていたユダヤ人は、隣人と言った場合はこれは同じ神様を信じる信仰の同胞のことです。有名な良きサマリア人の例えにありますように、ユダヤ人はサマリア人をこれは同胞と考えません。異邦人は同胞と考えません。ユダヤ人が考える隣人、これは同胞のユダヤ人です。さて、後半にありますですね、敵を憎め、これ括弧に入っています。旧約聖書にありますか？どこにあるでしょうか？これはですね、旧約聖書にないんです。律法学者の律法にもありません。ではなんでこれをイエス様が出されたかですね。有名な司会写本はクムランの洞窟で発見されましたが、あの時は聖書の写本だけが発見されたのではありません。聖書以外の文書も発見されています。クムラン文書と呼ばれるものがありますが、あの時にはクムラン文書も発見されているんですね。クムラン文書の中に敵を憎むことが教えられています。そしてイエス様はそのことを知っておられたので、このように言われたのであろうと考えられています。さて、ここの敵というですね、言語の直訳はあなた方の敵なんです。それはあなた方から見て敵というよりも、あなた方を敵と見る人々という意味です。あなた方を敵と見る人々ですね。このように考えますと、キリストを信じる人にとっては敵はいないのです。ただ自分たちを敵とみなす人はいるわけですね。あなたはいかがでしょうか。あなたに敵はいますか。 イエス様はそのような人々に対してさえ愛し祈ることを教えられました。これ当時ですね、もう誰も考えたこともないような教えですよ。さてここで敵を愛しと教えられていますけれども、新約聖書の中で愛すると出てきましたら言語を考える必要があります。愛するですね、名詞動詞出てきたらこの言語は何だろうかと考える必要があります。日本語でこのように使う場合があります。趣味を愛する、ペットを愛する、家族を愛する、友人を愛する、恋人を愛する、キリストを愛する、全部同じように使うわけです。全く同じ漢字ですね。ここに区別はないわけですね。さてですね、愛するを命のないものにも使っています。人間ではない、ペットにも使っています。そして人間にも使っているんです。さて新約聖書で愛するが出てきた場合、言語では区別されています。あ、この愛するだ、あ、この愛するだ、区別されているんですね。というわけでまず最初にね、言語ギリシャ語の愛するを考えてみましょう。これ非常に大切なことですから、これから聖書通読その方で、その他で愛とか愛するが出てきたら言語は何だろうかと考えてください。そして安息日にこちらの先生にこの前言語は何でしょうかってですね伺ってください。まず最初はですね、ギリシャ語に4つ愛があるんですけど、まず最初はストルゲーという言葉です。動詞形になりますとステルガイン。さてこのストルゲーですけれども、これは家族の愛を示す言葉です。お母さんが自分の子供にお父さんもお母さんもあなたは愛していますよという時にはこのストルゲーを使うわけですね。さて家族の愛といっても夫婦の場合には別な言葉が使われています。というわけでこれはですね、親子の家族愛と考えることができると思います。プラトンは言いました、子供は愛し、ストルゲーなんですよ、子供は愛し、また子供を生み出した者たちによって愛される、ストルゲーなんですね。フィレモンは言いました、父親にもし愛かっこストルゲーですねがあるならば彼は子供に対して親切である。これらの言葉、これは家族の愛なんですね。さてこのストルゲーの愛がどこにあるだろうか。こんなに分厚いですね、聖書国大辞典で調べたんです。新約でストルゲーの愛は一体どこに出てくるんだろうか。一箇所もありません。このストルゲーが他の言葉に訳された場合はあるかもしれません。でも愛とか愛すると訳された例は新約の中にはありません。というわけでですね、これは新約では出てこないわけですね。2番目の言葉エロース、動詞形はエランです。これは男女の愛です、性愛です。この言葉はもともと悪い意味で使われてはいないのです。しかし時が経つにつれてその内容に愛というよりも式場という意味が加わってきました。そしてそちらの方が強くなってしまったんですね。今日日本でですね、エロだエロスだといった場合も完全に式場的な雰囲気が強くなっていますね。さてこのエロス、新約聖書の中に出てきません。3番目フィリア、動詞形はフィラインです。これはギリシャ語の愛という語の中で美しいものです。また良い言葉です。真実な愛、真実な愛情を表します。でこれは友情としての愛に使われる場合が多いです。旧約聖書の場合、新約聖書にこれは17回出てきます。そしてこれはあの弟子ヨハネがよく使う言葉なんです。 4番目アガペー、動詞形はアガパンです。アガパン、このアガペーはこういう愛なんですね。くじくことのできない慈悲、もう簡単なことではくじかれないですね。くじくことのできない慈悲、打ち破ることのできない善意、あの人に対して善意を持つわけですね。打ち破ることのできない善意。さて、人にアガペーの愛で接するとこうなるわけですね。相手の人が自分に対してどんなことをしても、どんな取り扱いをしても、どんなに侮辱しても、傷つけても、悲しませても、心に憎しみを持たない、その人に対してくじかれることのない慈悲、善意を持って接し、その人の一番ためになることだけをしようとする、そのような愛です。で、これはですね、何々にもかかわらずただ相手のことを考えて相手を愛す愛です。この何々にもかかわらず、ここには否定形が入ります。自分に親切にしてくれない、いや、かえって嫌なことをする、しかしそれにもかかわらずその人を愛する、そのような愛ですね。私に意地悪ばかりする、私を妨害する、攻撃する、時には迫害する、しかしそれにもかかわらずその人を愛する、という、そのような愛です。好きだから、自分によくしてくれるから、その人と接していたら自分に得があるから、自分の立場が良くなるから、その人を愛するであれば、もうアガペーとは程遠いですね。アガペーはにもかかわらず愛するという愛ですね。さて、このアガペーの愛が神の愛です。新約聖書にアガペーは何十回と出てきます。さて、今日の中心テイクでありますマタイ語の44、敵を愛し、4つの言葉の何番目の愛が使ってあるのでしょうか。ここの愛しなさいはアガペーが使ってあります。あの人大好き、いいな、好き、大好き、愛します。この前ある程度感情的であるわけですね。ところがですね、自分によくしてくれないにもかかわらず私はあなたを愛します、これはですね、感情的ではないんです。自らを犠牲にしても相手の益を図って行動するという強い意志を伴ったものです。敵であるにもかかわらず愛するんですね。私はこう思っています。もしここでフィリアが使ってあったら、もうそれは人間にはできない、不可能というふうに考えます。なぜならフィリアは友情なんですよ。あの人好き、大好きっていうですね。敵を好きになれますか。敵が好きな人なんかいないですよ。でもイエス様がこう教えられたから、私はあの敵を愛さねばならない、これは考えられるわけですね。イエス様はここでね、フィリアを使ったらもう我々はできないです。でもアガペを使っておられるわけですね。神様の愛を知った上で、神様が愛しなさいと言われるから、私はあの人を愛さねばならないと考えることはできます。でもあの人大好きではないわけですね。さて、この言語を考えるときに私が非常に興味があるのはイエス様とペテロの会話です。お開きください。ヨハネの福音書21章15節から、ヨハネの福音書21章15節から、もう私はですね、もうこのヨハネの21章がこの世界に残っているのも本当に感謝してますよ。聖書の中にこの21章があるかないかでは私にとって非常に大きな違いがあるんです。では21章15節から、食事が終わるとイエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。 ペトロが、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の子羊を飼いなさいと言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロが、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の羊の世話をしなさいと言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロは、イエスが三度も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。そして言った、主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた、私の羊を飼いなさい。さて、イエス様がペトロに、私を愛しているかと質問されました。そしてペトロは、3回愛していますと答えています。ここに6回愛するが出てくるわけですね。どの愛でしょうか。全部同じ愛でしょうか。それとも6回の中に違いがあるのでしょうか。もし違いがある場合には、どの愛がどこで使われているのでしょうか。もうこれ私非常に興味があります。では一度目を見ますね。15節です。食事が終わるとイエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペトロが、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の子羊を飼いなさいと言われた。さて、1回目の質問、アガペの質問ですよ。にもかかわらず愛する、その愛で私を愛するかとですね、質問されたわけです。さて、これは自己犠牲の愛ですね。相手のことを考えて相手を愛するという、そのような愛です。神の愛です。さて、アガペの愛で私を愛するかとイエス様質問されたんです。ペテロはどの愛で答えたのでしょうか。彼はフィレオを使っています。フィリアを使っています。これは友情の愛ですよ。あの人大好き、愛しますというですね。質問はアガペです。答えはフィリアです。さてですね、これが1回目ですよ。2回目どうなったか。16節。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロが、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。と言うと、イエスは、私の羊の世話をしなさいと言われた。さて、これはですね、一度目と全く同じです。イエス様の質問はアガペ。ペテロの答えはフィリアというふうにですね、全く同じです。3回目が17節。3度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペテロは、イエスが3度も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。そして言った、主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた、私の羊を飼いなさい。さあ、17節の興味あるところ、悲しくなったです。私を愛しているか、二度聞かれたわけです。で、それで大好きです、あなた好きですという意味を込めてですね、フィリアで答えたわけです。もう2回もですね、大好きです、愛してますということを言っているのに、イエス様が3回言ったのでですね、もう悲しくなったわけです。悲しくなった理由、回数だけじゃないと思います。イエス様が単語を変えたんですよ。私を愛しているか、3度目フィリアで今度は聞いたんです。で、彼はですね、2回もフィリアで答えているのに、今度はフィリアで来られたかと思ったのでしょうか。 彼悲しくなったんですで、あなたはもう全部ご存知ですよと言っていますね。イエス様大好きです、大好きだから愛するというね、フィリアを使ったわけですね。まとめますと、1度目質問はアガペ、答えはフィリア、2度目質問はアガペ、答えはフィリア、3度目イエス様が変えました。フィリアで質問、フィリアで答えています。さて、私に天国行きが許されましたら、私ペテロに聞きたいですよ。あなた3度目どうして悲しくなったんですか、そこを聞かせてくださいってですね、言いたいですね。さて、愛ですけども、この場合はどの愛でしょうか。エペソの信徒への手紙5章25節エペソ5の25エフェソの信徒への手紙5章25節夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分をお与えになったように妻を愛しなさい。既婚者の皆さん、この場合どの愛でしょうか。家族愛のストルゲーでしょうか。夫婦は男女であり性愛を伴いますのでエロースでしょうか。先ほど言いましたように、この2つは新約の中にないわけですね。残りは2つです。兄弟愛のフィリアか、それとも神の愛のアガペか。さあどちらでしょうね、どちらでしょうね。ここはアガペが使ってあります。アガペ、こういう愛ですよ。何々にもかかわらず愛するということです。ここは夫たちよと言われていますから、妻が何々であるにもかかわらずですよ。私に誠実にしてくれない、私に親切にしてくれない、私によくしてくれない、そういうことがあってもにもかかわらず妻を愛しなさいとなるわけですね。妻の機嫌が良い時だけではなく、妻が健康な時だけではなく、妻が美しい時だけではなくですね、にもかかわらず愛しなさいですね。くじくことのできない慈悲、打ち破ることのできない善意、これで愛しなさいですね。ここはフィリアではないんです。夫婦がアガペーで愛し合う時に、そこには真の幸福と心の満たしがあるでしょう。ではマタイの5章に戻りましょう。敵を愛しなさいに戻りましょう。イエス様はここで家族を愛するように、異性を愛するように、友人を愛するように、敵を愛しなさいとは言っておられないのです。言葉が違います。ここは家族愛のストルゲーは使ってありません。男女の愛のもちろんエロスもないわけですね。ここはフィリアでもないんです。ここはアガペーですね。敵であるにもかかわらず愛そうとする、自己犠牲の神の愛で愛そうとするのです。愛そうという意志を持って愛そうとするんです。あの人素敵、魅力ある、大好き、自然に湧いてくるような感情ではないんですね。さて、アガペは自分は好きになれない、自分を愛してくれない人を愛そうとすることです。我々はイエス・キリストの力によって怒り、憎しみという自然の感情を克服することができるのです。すべての人に対して打ち負かされることのない善意を持つときにのみ本当に愛することができるようになります。そしてキリストが心の中に住まれるときにのみ憎しみが消えて愛がよみがえります。キリストの命令に従うためにはキリストの愛が必要なんです。キリストの愛が必要、キリストが必要ですね。 さてここでですね、しかし私は言っておくとありましたね。自分を愛す迫害する者のために祈りなさい。祈ることも教えられています。祈ることも重要です。誰かのために祈りながらその人を憎むということは普通はできないのです。自分のために祈り、また憎みたいと思う人のために祈るときに我々のうちに変化が生じます。憎しみを取り除く最も確実な方法は憎みたくなる人のために祈ることです。では、ルカの23章を開けましょう。ルカの23章34節。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。キリストは十字架にかけられる時、かつての教え、あの三条の水君のかつての教えをですね、ここで実行されたのです。十字架の痛み、もう我々の想像を超えていると思います。かつてパッションというですね、キリストの苦しみを描いた映画がありました。もうキリストが受けられた苦しみは大変なものだったと思います。さて、あの苦しみの中にあってもキリストは敵のために祈られたのです。キリストの教えは口先だけではないんですよ。最も実行困難な時にこれを実行されたんです。この教えはですね、実行済みの教えですよ。教えと行動が一致している、そういう人は信頼できます。口先ばっかりの人は信頼されないわけですね。今日の瞑想の言葉を見てください。エレン・ジー・ホワイトの祝福の山の本からです。93ページ。しかし憎しみに対して愛で報いるのは神の聖霊だけである。これアメンですね。ある友人の SDA 牧師がある健康講演会に行きました。講師は、日本ではですね、添加物に、食品添加物で、添加物に詳しい人としてよく知られている人です。その講演に、私の友人の牧師が聞きに行ったわけですね。さて、いろいろな食品にどれだけ添加物が入っているか、もう詳しい話がずっと続いたわけです。で、私はその講師の本を読んだことがあります。もうその本見ますとね、もう安全な食品はほとんどないなっていう、そういう印象を受けるわけですね。講演が終わりました。講師と回収の交わりの時が持たれたのでしょうか。私の友人はですね、その講師のところに行ったんですよ。さて、講演が終わって、その講師はですね、なんて言いますか、気分がくつろいだのか、タバコを出して火をつけてこう吸い始めたわけですね。あなたこれどう思いますか。食品に含まれているわずかの添加物のことをうるさくいろいろ教えてですね、そしてその講師がね、タバコをポワッとこう吸い始めたと。タバコの煙は毒ですよ、猛毒ですよ。ある種のがんにはね、タバコっていうのはね、もう原因として証明されているわけです。それだけ悪いものですね。とこうやりながら、何の食品には何の添加物、全然このね、教えと行動が一致 していないわけですね。言っていることとやっていることが全く違うわけですよ。これではその講師を信頼することはできません。イエス様のこの教え、実行済みの教えですよ。敵のために祈るというですね、実行済みの教えですね。イエス様の教え、言葉と行動が一致しているんです。だから信頼できるんです。さて、この教え、我らの救い主の教えですから従っていきましょう。そのためには、その前に アガペーの愛を私たち自身がいただくことが必要です。これ受けないとできないですね。このアガペーの愛を与えてくださいと祈りましょう。そしてあなたのご家庭が、そしてこの教会がアガペーの愛で満たされたら、もうこれは素晴らしいことですね。それを祈りましょう。そして敵をも愛すように努力いたしましょう。